はい、今日本当に感謝します。このリトリートですけれど、いつもなんかゴールデンウィークにあるからゴールデンリトリートって勝手に名前つけてますが、はい、ゴールデンリトリート2022ですね。はい、そのキーノートです。じゃあまずお祈りしましょう。主イエスよ、本当に感謝します。こうして、私たちが共に集えることを本当に感謝します。皆が崇められますように、そして御心がここで成し遂げられますように、主よ、私たちの思いではなくあなたの御心がなされますように、そして御霊によってあなたご自身が一人一人に語りかけてください。この戦いは私たちの戦いではありません。あなたご自身の戦いです。主を感謝します。ハレルヤ、感謝します。エーメン。聖霊の御業がなされますように、そして大勢の方たちがお祈りしてくださっていることも感謝します。ありがとうございます。イエス・キリストの御名でお祈りします。アーメン、アーメン。
じゃあ皆さん、主に向かって賛美の歌声を届けましょう。一羽の雀さえ主は守りたも、心くじけて思い悩みなどで寂しく、 はい、キリストには変えられません。
はい、
ね、はい、じゃあいきます。はい、キリストには変えられません、
倒れてしまうから、イエス 信仰によって生きなくてはならない。彼の呼びかける声を聞き、今のあなたを捨てたって向きを変えて始めなさい。向きを変えて始めなさい。
お感謝します。
大丈夫ですか？はい。一応感謝します。本当にこの賛美の時、持たせてくださりありがとうございます。共に、心を一つ、霊一つ、そして、主は一つです。そして、この賛美歌を書いてくださった、ミュージシャンたち、主を書いた人すべて同じ主の御霊で、書いて、くれたので、私たちは本当に心から何世紀に経っても、本当にあなたを讃えるとき、聖霊の証を本当に感じます。感謝します。私たちはあなたにあって、一つです。花嫁として一つです。キリストの体として一つです。主を感謝します。そして私たちが永遠の約束、そして永遠の命のもとに、この活動、こうしたことを行えることを感謝します。本当にありがとうございます。どうぞこのひととき、あなたが導いてください。イエス・キリストの皆でお祈りします。アーメン。本当にこういうことをね、できるというのは感謝です。今こういう時代にあって、本当に大切なことだと思いますね。そして、皆さんも毎日の生活の中で、信仰を持っていてもね、時々不安に駆られる時もあるでしょうし、実際の生活もね、いろいろ、影響されますよね。まあ、身近なことで言えば物価のこともありますし、そして最近では、集まっちゃダメ、これしたらダメっていういろんなことも実際に影響があるわけです。でもそういう中で、私たちがキリストを愛する者として、そしてキリストのものとなっているということになっているんですね。私たちはイエス・キリストのものなんです。意外に思えるなら、ちょっとそれこそこの聖書の学びの時に、聞いてくださったこと、そしてこのオーディオを聞いていただけることが本当に感謝になっています。ここに来る前に、皆さんもそうだと思うんですけど、一人一人いろいろな霊の戦いを感じたかもしれませんね。何か神様が望んでおられることをやるとなると、普通敵は戦いますね。で今回も、いろいろ必死にさせられることが皆様あったかもしれません。私たちもそうでしたけど、でも主から出たことは成し遂げられます。神の御心に従って願い求めるなら、神はそれを聞き入れてくださるわけですよね。今までずっとそうしてこられたし、そして今特に今回というのは、私は非常に大切な時だと思うんです。で、 今回、私たちがここで、まあ、今キーノートですから何をしようか、何をしようとしているのかということを少し分け合いたいと思います。少なくともクラスの、ね、内容というか、どっち方向を向いているのかというね、今朝のデボーション、今日のデボーションに参加された方とは一緒に詩編の119編読みましたけれども、そしてそれを、まあ、ウィコーではあれば明日明後日もそうするかもしれませんが、私たちはみんな御言葉に根ざすということをゴールにできたらと思いますね。で、今どうしても私たちはこの世のことに少しアンテナを立てなくちゃいけないですね。完全に隔絶されている状態ではできないですね。まあ、お仕事していれば当然ですし、また今の経済状態とか見たら少し、サバイバルを用意しておこうかとか、あとワクチンはちょっと気をつけた方がいいよとか、これら全て世のことなんです。全く、それについて、それらの情報について完全に確立されているということしたくてもできない状態です。で、ある面で私たちはそういう面ですごくこう守られてたっていうか、そうした一つの、まあ、どっちの決断しても大したことないよっていうね、まあ、すごく平和なうちにいたわけですけれども、今ますますいろんなことがね、こう嵐が近づいてきているような感じで、そして、どうしてもアンテナを立てなくちゃいけない、そういうことからね。でも慣れてない私たち、でもありますし、そしてそれらが世の情報ということ、そして、あらゆる偽りや欺きがたくさんの中で、翻弄されたりとか、本当に疲れることです。で、そういう中で本当に大切なものっていうのがね、見失われがちですよね。それがやっぱり御言葉で、御言葉に立ち返るということが本当に必要かなと思いました。今回、皆さんが時間を取って、ここに来られたというのは本当に貴重な時、だと思います。そしてこれを何よりも御言葉で私たちが現れる時に、なれたらと思っています。そして、こういう聖書の言葉がありますね。ペテロ第2の手紙の1章の19節から21節です。第2ペテロの1章19節から21節、録音もしているので私読んじゃいますけど、いいですか。こうして予言の言葉は私たちに一層確実なものになった。あなた方も夜が明け、明星が昇ってあなた方の心の中を照らすまで、この予言の言葉を暗闇に輝く灯火として、それに目を留めているがよい。これからますます暗くなってくるんですね。第二ペテロの一章19節から21節です。今なんですね。暗闇に輝く灯火として、それに目を留めているがよい。予言の言葉です。闇の中で私たちがしがみつくもの、目を留めているものというのは、この聖書の神の言葉ですね。いろいろなプロパガンダ、悪魔の嘘、ね、わざと人を欺くような言葉、いろんなものが横行しています。そういう中で私たちが固く立てるために、目を神の予言の言葉に留めるというのはすごい大切ですよね。 私はちょっとこの1年にね、いろいろなこのようなそういう情報っていうのをひとしずくでも分け合ってきました。まあ、自分なりに本当にそれは伝えなければならないというそういう使命感がありまして、同じようなことを例えばワクチンのこととか印刷したものを村の人たちみんなには配って歩いたりもしました。なぜならそれが私は愛だと信じています。今もそう思っています。それしたら危ないよと思って自分はそれをしないなら自分を愛するより隣人を愛するってやっぱり戒めを守るならそういう行動に出ますよね。でもそれはそれによって、こう世の情報をこの世の中にあるニュースをたくさんこういつも掘り下げてればいいんだという印象をもし与えたらそれはそうではない。すごく気をつけなくちゃいけないですよね。もう皆さんも多分たくさん体験されたと思います。その危険性とそして疲弊させられることです。本当に命はただ御言葉にしかないと、思います。で、自分がまたそういう面で十分注意深くなく提供というかそういう情報を与えたことで、皆さんがつまずいたりとかたくさんの時間を浪費しなければなかったようなことがあったら本当に、謝りたいです。本当にごめんなさい。本当にそこには命はないです。ただそれを気をつけなくちゃいけないということでこれからもやっぱり変わらないですけれどもなんで私たちはそういう残念ながらわざと欺くようなそして、死をもたらすようなものを提供する、この世界にあるわけです。で、今ワクチンのことで私たちはいろいろ翻弄されましたけども、でも聖書では獣の刻印を強制することが書いてあります、ね、で、売ることも買うこともできないようにさせられる、ね、もし受けないならじゃあその時当然受けて当然でしょうというそういう波に私たちは負けてしまうのかな、ね、これは聖書の言葉神の警告予言の言葉をしっかりと心に留めてないと流されると思います。そういう面で私たちは聖書の予言の言葉に深く入る。で、神の言葉がいかに一つとしてね私たちを欺くものではなくて真理でそして確実なものだということを、ねまず今ちょっと復習ですけども読んでみますね。イザヤ55章の6節から12節です。イザヤの55章6節から12節ですね、はい、読みます。イザヤ55の6から12。あなた方は主にお会いすることのできるうちに主を訪ね、近くおられるうちに呼び求めよ。悪しき者はその道を捨て、正しからぬ人はその思いを捨てて主に帰れ。そうすれば主は彼に憐れみを施される。素晴らしいですね。私たちは立ち返って悔い改めて主に帰ると主は私たちに憐れみを与えてくださる。私たちの罪を許しのためにイエス様の十字架に勝ってくださったんですから、それは本当に基本ですね。主は豊かに許しを与えられる。 我が思いはあなた方の思いとは異なり、我が道はあなた方の道とは異なっていると主は言われる。天が地よりも高いように、我が道はあなた方の道よりも高く、我が思いはあなた方の思いよりも高い。天から雨が降り、雪が落ちてまた帰らず、地を潤して物を生えさせ、芽を出させて種まく者に種を与え、食べる者に糧を与え。このように我が口から出る言葉も虚しく私に返らない。私の喜ぶところのことをなし、私が命じ送ったことを果たす。ですね、主の言葉は確実に成就するわけです。そしてアモス三章七節、アモス三章七節ですね。まことに主なる神はそのしもべである預言者にその隠れたことを示さないでは何事をもされない、まず神様は預言者に示してくださるということですよね。悪魔も計略があり、悪魔の子供たちもそういう計画がありますね。今度は次は何をしようとしているっていうのも計画に何年も前からあるんだぞっていうと、なんか本当に私たちはそういう計画してそれをそのまま実行できるような力を悪魔が持ってるってなると、ね、神ではない悪魔を恐れてしまうようにもなるかもしれませんけど、でも悪魔の計略は頓挫します、くじかれます、ね、それが最初にある予言です、ね、蛇に対して、ね、悪魔の化身か悪魔が取り付いているか、その年を経た蛇、とも言われるその蛇の頭は、女の末から出るものによって女の末によって、砕かれるってありますよね。ですからどんな悪どい計略もイエス・キリストによって粉砕されます。そして私たちはもうこの汚されてしまったこの世の世を、ね、イエス様と共に征服するというか治めることになりますね。それが神様が約束してくださっている計画です。でここで私たちは今こういうふうにして非常に祝福されている時だと思うんです。まあ私語っているのは今私の口通してですけれども、主イエス・キリストの御言葉を私たちは聞いているわけです。それが聖書に書かれていてね。で今私たちは祈りましたので、聖霊の導きのもとに私たちはそういう耳傾けているわけです。で私たちが十分心を開くと、人たちがイエス様の言葉を聖霊によって理解していたのと同じように、私たちもその恵みに預かることができるんですよね。変わりません。かえって、イエス・キリストの肉体がここにない方が、私たちはもっと信仰によって、純粋な真理に目を向けることができます。そして見ないで信じるものは幸いであると言われていますので、私たちがただ信仰によって聖霊の助けによってフォーカスを御言葉の真理に当てて今吸収しようとするとき素晴らしいことが起こっています、ね、で私たちが今このこれから向かおうとしているの戦いに対において私たちが必要なのは信仰です。それを研ぎ澄ましてくれるのは御言葉です。で、ただこの御言葉の学びがね、頭に御言葉をこうただ知識としてただ増やすということではなくて、それが 信仰によって生きたものとなる必要がありますよね。ヤコブの2章に生きた信仰のことが書かれています。生きた信仰、あなたはクリスチャン、私もクリスチャン、ね、でもあなたの信仰を見せてくださいって言った時にね、いや私はね、あの神学校に行きましたよ、牧師をやってます、あるいは教師をやってます、信仰何十年歴です、ね、そして聖書のこと全部知っています、ね、でもそれが生きた信仰とは言えないですよ。いやいや私は慈善活動もしています、チャリティーワークやってます、ね、いろんなことをね、人して人からもたくさん褒められています。それは生きた信仰の証としてヤコブ書にが引用していることじゃないんです、ね、ヤコブが引用しているのは何ですか。アブラハムと、ね、ラハブです、ねね、自分の一人子をね捧げる、それが信仰の、生きた信仰の証として実例としてヤコブが引用してるんですね。ラハブ、敵のスパイを助けるんですよ。そしてそれが生きた信仰の証として、あなたの生きた信仰を見せてくれって言ってね、私は私の生きた信仰を行いによって見せようっていうところで引用されている。この二人の人ってこの世からね、こんなに事前授業やってやっぱりクリスチャン、でもこの聖書で言っている生きた信仰の例っていうのは世から褒められないんです。ただ神だけが認めてくれるな、そして何世紀にもわたってこれが生きた信仰って言ってるんだよって言ってるんです。何かやってね、人から褒められて、いい慈善事業してますねってね、手たた、拍手受けている、何も信仰も何もいらないですよね。ただ神だけが知っておられる、神の導きに私たちは従順に従っていくっていうのが、これが生きた信仰を、ね、行いによって示すということです。行いによって救われるんじゃない、ね、そんなにも愛と恵みを受けて救われたという神の愛に対する信仰が人ゆえに行動に駆り立てるわけです。で、私たちはそう生きるチャレンジを受けているわけです。残念ながらそうした神の呼びかけっていうのが本当に曇らされちゃってるんですね。種は福音の真理、神の言葉でね、種まきの例えがありますね。また13章、ね、有名な種まきのお話があります、ね、また13章の3節、イエスは例えで多くのことを語りこう言われた。見よ、種まきが種をまきに出ていった。まいているうちに道端に落ちた種があった。すると鳥が来て食べてしまった。これね、最近のその、マスコミのプロパガンダでも、真理をパッと誰かが話してもすぐさっとね、ファクトチェッカーですから事実をチェックする人たちっていうのがいて、あ、でも実はこういうことなんですよ、ね、なんか最近アメリカのそのあれ見ていて、子供を戒めてるアニメ、コミック風刺画なんですけど、嘘ついちゃいけないよって5歳ぐらいの子供に言った。そうでないとあなた大人になったらファクトチェッカーになっちゃうからだねって、ね、もう嘘つきの代名詞みたいになっちゃってますけど、で現実は本当に今こういうことが起こってますって言っても、すぐパッとそれが次に調べた時にもうなくなっているとか、もうアカウントが消されてしまっているとか、これここ読んでいたら道端にね、インターネットハイウェイですよね、 そこに真理の種が落ちても鳥が来て食べてしまうっていうね、そういう状態ですね。本当に便利そうで、実は本当に目隠しされているようなこの世のこのね状態に、見せられるような感じがしますけど、ちょうど原発事故が東北大震災の時にあった時、私たち放射能のことについて何も分からないから、これ、ここにいていいのとか、これ食べていいのね、今まで道端にあった薬草っていうかね、食べれそうなものを取って食べてたんだけど、最近牛、ナスだから牛飼ってるじゃないですか。牛に草食べさせてないよ。私たちこれ食べてていいの？なんかね、本当に知識、本当に必要でしたね。そういう時に、ある、京都大学の助教授の方ですね、の小池さんっていう人が、本当にみんなに放射能のことを分かってもらいたいということで、あちこちで講演して歩いてましたね。で、その時彼の、あれが、種まきジャーナルというニュースレターを出し続けてたんですよ。種まき。種をまかないと分からない。これ、立派だなってね、私たち本当にそれをまいてもらわないと、この知識を本当に得れない。どの程度危ないのかも分からないから、隣から来る野菜っていうのは福島からしか入ってこなかったし、それ気をつけない、どの程度気をつけたらいいのかも分からなかったから、そういうのは本当に助けになりました。でも今この種まきのことは福音なんですよね。福音の種、これ本当にどんな種よりも小さいんだけれど、これを大切に育てなくちゃいけないんですよね。道端にポイってやられたら、そういうとこそ、誰も注意を払わない、ね。最近、種から、苗作っていますね。うちの娘が、南に面した部屋で種から苗を育ててるんですけど、本当に出てくる時っていうのは本当に小さいですよね。もうなんかこう髪の毛みたいな細さでひゅっと緑のやつが出てきて、でもこれから将来ね、一つ一つがたくさんの実をならせてくれるのかっていうのと、本当にそういうこの小さい始まりっていうことにね、すごく感動するんですけど、ここに来る途中にね、ある兄弟が言ってました。小さい始まり、小さい始まりを大切にしないとって言ってたんですね。その方もこの皆さんが今日お昼食べたアスパラを育てている方でしたね。で、そういう、植物とか作物を育てると、初めは必ず小さい種の状態です。私たち主のために主の導きを聞いて、そして分かった、こういうことですねっていう、それはこの世のものとは違う、そしてそれは全くこの世ではね、褒められることでも何でもないんですよ。そして誰も理解してくれないかもしれない。でも神様の前では、あなたが求めたから私は語ったんだよということなんですよ。私たちの嘆きを聞いて、私たちの心に触れて、ね、 私たちの心を知っておられる方がもうそれに応えてくださって、小さな始まりを始めてください。神がどういう気持ちでそれをさせてくださっているかを考えるなら、その命の種っていうかね、神様が今し始めようとしてくださっていることを私たちは大切にしなくちゃいけないですよね。これは福音の種でも同じだし、神様が私たちの祈りに応えて何かしてくださる時も同じなんです。すぐに答えの実現が大きな形で見えなくていいんですよね。いいっていうか、それが神様の方法なんだと思うんです。時間をかけられる。で、その間に私たちはテスト、信仰のテストがあるし、学びがたくさんあるわけです。種まきのその例えの中には、あの石地っていうのがありますね。五節に、また十三章五節、他の種は土の薄い石地に落ちた。そこは土が深くないのですぐ芽を出したが、日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまったって言うんですね。あの物を土を耕しても、あのガツンってこうクワがあのなかなか入っていかない。すぐに下がザクザク石が入っているようなところがありますよね。それだと当然あまり育たないんですけど、あの私たちもこの御言葉に接するとき、私たちの中にある、あの規制概念というか、あるいは教義、あ、もうこうなんだっていう思いがあると、イエス聖霊に通してね、神様がこれなんだよって教えようとしていても、何年経っても入ってこないですね。なのでそこにある、これはこういうもんだというその教義が頭にあるんです。だから変えられないのね。それがすごく、あの例えば私たちがね、他の教会や他の教義を持っている人たちのことをそう思いますよね。ヨホバの証人、あるいは観覧期前敬虚説の人、なんであんなんだろう、かたくなだなって思うんですよね。でも私たちもそうした石ころをもう持ってる。それを気づかないと成長がない、ないと思うんです。あの、七つの教会ありますよね。七つの教会について、いろんなことが書かれているんですね。そして、みんなそれぞれ学ぶこと、神様からの勧め、あの、戒め、警告があります。でも、耳のあるものは聞くがよいってね、御霊が諸教会に言うことを聞くがよいってあるわけ。他の教会にそれ語ってる。でもね、御霊は私にも語りかけてくれて、耳があるなら、聞く耳があるなら、そこから学べるんですね。で、あの本当に自分はあのもう分かってると思うと入ってこない。入ってこないんですね。で、その浅い根しか持ってないのっていうのは、この日が照ると当然枯れてしまうわけです。試練の時に立っていられないんですね。ですから、あの深い御言葉の学びっていうことに入っていきたいんだけれど、私たちがあまりにもこう、もう自分は知ってる、ね。これはこういうもんなんだということをちょっと取り除けないと入ってこないですね。ね、そういう学びをしていく必要があるかなと、ね、あと、他の種は茨の地に落ちた。すると茨が伸びて塞いでしまった。 の茨っていうのはこの世の心遣いだということですね。今回こうした、ものから離れて、御言葉の中に、深くね入ってい、けることを望んでいます。今日、ちょっと、皆さんにも祈ってもらったんですけども、また昼もね、夢見てましたね。老人は夢を見るっていうことで、何かそういうことが始まったのか、僕も老人になって、本当にもう老人カテゴリーに入っちゃったのかもしれませんけど、でもそれが、ちょっと興味深い夢でして、車に何人か乗り、5、6人ぐらいの乗れる RV 車っていうかね、こう、オフロードでも走れるぐらいの、車ね、ちょっとデコボコ道でも、バンっていうか、ジープっぽい車です。で、それをこう乗ってた、走ってたんですね。で、何人かで乗ってたんですけども、そこに事故車があって、普通の道路でね。で、それ私たちはそれをちょっと避けて、道路じゃない、こう、なんていうか、道端の方が、ちょっと草が生えているようなところだったんだけど、盛り上がっているところを、ただ、まあ、その車だったからできたんですけど、ガーッと行って、また進んでいくとね、道路の真ん中に土砂があるんですよ。もうこれはね、もうその車では入っていけない。それでみんな車から降りて、そしてその土砂を一人一人がよじ登ってその道路を歩いていかなくちゃいけない。とにかく進んでいかなくちゃいけない状態だったんです。まあ緊急事態かなんかわかんないんだけど、で車捨てて。登っていかなくちゃいけないっていうね。まあこれ何かすごく意味があるんじゃないかなと思ってお祈りしてたんですけど、一つね、ただこれに乗ってれば目的地に着くというようなそういう信仰の歩みではないですね。まあそれも偽りの教義の一つです。この団体に属していればもう大丈夫。こんなことないです、ね。この教会に属していればもう大丈夫ということもないです。7つの教会の黙示録の部分を見てわかるでしょう、ね。あるものはサタンの街道に属するものがその教会の中にあるわけです、ね。そして教会全体も、もう、例えばラオディキア教会とか、これ後でまた取り上げますけれども、今の時代の教会ということを言われています。本当に、生ぬるいから吐き出そうって、イエス様が言っておられるんですよね。だから何かに属していればそれでもう自分はもう天国行きっていうね、自分は大丈夫ということはありえない。で、むしろ本当に一人一人が神様に必死になって、神様との関係を強めて、行く時代だと思うんです、ね。で、私たちはのこういう、ある面ではそういう競技に参加しています。自分たちの全部を出し切って進んでいくっていうヘブル12章の一節に、こういうわけで私たちはこのような多くの証人に雲のように囲まれているのであるから、一切の重荷と絡みつく罪とをかなぐり捨てて、私たちの参加すべき競争を耐え忍んで走り抜こうではないか。この信仰の競争です。お互い兄弟姉妹と比べ合う必要はないです。私たちの競争というのは、いかに私たちが 助け合って、悪魔の策略に乗らないで、そうした策略を打ち砕いて、でそれぞれに与えられた飯をうまく果たして、いかにうまく果たしていくかという、そういう競争だと思うんですね。で今回のこうしたリトリートが本当にそういう面で本当に実りあるものとなりますように、お祈り、締めくくりたいと思います。ではお祈りしましょう。アーメン。アーメン。主イエスよ感謝します。アーメン。これは、力に揺らず牽制に揺らず、ただ私の霊によってと言われました。さあ、あなたの御業はあなたご自身の力によって、あなたご自身の権威によって、なされます。どうぞここの場所で、またここに来ている一人一人、またこのメッセージを聞く一人一人に、あなたの御業が、御心が成し遂げられますように、どうぞ主よ、あなたの恵みがすべて、の人に、これを聞くすべてのものに、豊かに与えられますように。アーメン。主を感謝します。そして、真理によって、私たちが清別されますようにお願いします。そしてあなたの御心を行いますように、行うものとなりますようにお願いします。イエス・キリストの御名でお祈りします。